こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして、生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで、未来のエンジニアを目指す方や、近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストはさゆりさんです。わーさゆりさん、
はい、
あの本当にマジのマジの初めましてですよね。
あ、そうですね。初めまして。
まあ軽く打ち合わせはさせていただいてますが、
はい、
あのツイッターやってはいます。でもあんまりあれですよね。最近の。
そうですね。最近は全然やって、そして仕事用のアカウントは全然動いてないので。
っておっしゃってましたもんね。
はい、
そう。なんかこう。ツイッターとか持ってる人だと事前にちょろっと見たりとかして、こういうの好きなんだみたいな感じでなんとなく想像がつくんですけど、
はい、
それもなかったので、あのもう全然わかんないですよ。なのでさゆりさんとは一体誰なんだろうみたいな状態で今います。
はい、すいません、情報発信してなくて。
はい、いえいえ、とんでもないです。ちょっとじゃあ簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
あ、はい、今自己紹介としてはまずさゆりと言います。まあ、年齢は36歳で独身です。で、今仕事としてはウィンヤードワークスっていう、あの IT の開発の会社で一応取締役をやらせていただいてるんですけど、まあ、取締役といっても小さい会社なので、まあ、基本的にはお客さん先に行ってお客さん先で仕事をしてるみたいな形です。はい、こんな簡単で大丈夫ですか。
はい、ありがとうございます。年齢まですいません、ありがとうございます。そう、なんかさゆりさんは、あの私が今働いてるあのエンジニアの方からご紹介いただいて、はい、前情報一切なしにはいみたいな感じで紹介してもらったんですけど、
はい、
今の会社さんはなんでそのいわゆるコードをガリガリ書くエンジニアとして働いてるっていうよりはもうちょっと上流の仕事の方が多いっていう感じですか。
今はそうですね、まあ、ただうちの会社入った時最初はバリバリエンジニアで入って、
うんうん、
まあ、そこからまああのメンバーも、まあ、どうしてもこの業界人が辞めちゃったりとかで、あの、少なくなったりとか、っていうので、まあ、自分がだんだん歴が上がってきて、どんどん私が一番フル株みたいになってきて、まあ、ちょっと上流やったりとか、ちょっとリーダー的な立場をやらせてもらったりとかっていう感じですね。
今の会社結構長いっておっしゃってましたよね。
あ、そうですね。今11、あ、会社ができる直、まあ、できた時にはもう最初の社員として入ってたので、うちの会社がもう11年目なので、自分のスキル的には多分12年とかぐらい。
んー、じゃあもうほぼほぼ会社の歴史イコールさゆりさんの。
あ、そうですね、なんかそんな風になっちゃいますね。
へー。で、最初に入った時はJava とかですかね。
あ、でもそうです、最初に入った時は Ruby をやってて、最初はそうですね、 Ruby やって、まあその後はなんか PHP やったり Java やったり、たまに C 言語やったりとかっていう感じでしたね。
ちょっとさゆりさんはこのポッドキャスト大体子供の時から聞いていくことが多いんですけど、
あ、はい、
さゆりさんちょっとあの逆流してってもいいですか。
あ、どうぞどうぞ。
遡っていってもいいですか、
ね、はいはい。
じゃあその会社が、今の会社が、まあ、11年12年ぐらいいて、
はい、
その前は何をやっておられ
たんですか。その前も1年間だけあの IT 業界、あの、まあ、別の会社であのこの業界に入ってきたんですけど、まあ、ちょっといろいろあって、まあなんか、まあその会社辞めようと思ったんですけど、あの、まあ少なくとも3年間はこの業界で頑張ってみようと思ってたんで、 転職しようと思っていたときに、前の会社でちょっとお世話になってた方が、会社作るけど来るみたいな感じで、なんか声をたまたまかけてくれて、そこから、あ、行きますみたいな感じの、軽いノリで入った感じですね。
そこは新卒ですか？その
あ、
前も。
新卒ではないですね。中途で入りましたね。
その前の会社もじゃあエンジニアとして
そうですね。一
働
個
いて。
前は、そうですね、エンジニアで、で、その前は全然、違う業界というか、ずっとパン屋さんとかケーキ屋さんとかでバイトしてて、で、なんかケーキ屋さんで結構社員になろうかってと思うぐらい、なんかすごい好きで、接客とか。で、そろそろ、バイトからこう社員に切り替えますかねみたいな話も出てたんですけど、なんか、自分が逆にバイトって接客業しかしたことなかったので、本当に接客が好きかどうかってわからないなみたいな感じで、なんかやってみようかなみたいなので、で、その時って結構この業界新人 OK みたいな、未経験でもこうウェルカムみたいな雰囲気もあったので、なんとなくこうやってみようかなみたいなので、たまたま足を踏み入れたら意外と長く続いてる感じですね。
じゃあそのパン屋さんとかケーキ屋さんで働いていて、でその次の会社で1年ぐらいいきなり
あ、で
エ
も
ン
そう
ジ
です
ニ
ね。
アですか
本当
ね。
にいきなり研修もちょっとしてもらったんですけど、結構いきなり開発させてもらいましたね。
で1年後転職して今の会社
そうです
が
ね、
もう
はい。
長いってことですもんね。
そうですね。
そのパン屋さんとその、なんていうか、一個前の会社との間、すごくないですか？隔たりが。
あ、でもそうですよね。その時は、でも、確かに、なんですかね。ただ、なんか、近くに、比較的、この業界で働いている友達とかがいて、なんとなくこう、話は聞いてたのと、どっちかっていうと理系の方が好きだったので、なんか、ちょっとプログラム触ったことあるとかぐらいはあったので、なんとなくなんか、ちょっと興味はあるかな、みたいな。すごい友達、すごい大変そうだったので 大変なイメージは最初からあったんですけど。なんか逆に全然やったことないけど、やってみようかな、みたいなので、なんとなくこう転職活動というか、活動を始めて、たまたま最初の会社はなんとなくこう、あ、ここがいいな、みたいな、思って、決めちゃった感じですね。
ちなみにその会社は言語は何で
この
した？
会社
最初。
は、その時は何してたかな？本当に最初は VB かな？ VB
おお。
出ました。あと Java かな？ Java と VB やりましたね。
じゃあまず研修はその辺から入ってみたい
あ、
な。
そうですね。研修は研修は VB やって、実際の作業部ではなんか Java を触って、Java は最初、すごいわからなくて もう Java なんて無理みたいな感じで。なんで、ちょうど転職した時、こう Ruby に触ったんで、やっぱ軽量言語で Ruby の方がなんかとっつきやすいというか、そこでなんか一瞬 Ruby とか PHP 触れたから結構プログラムの楽しさみたいなのが分かって、今はそんなバリバリ開発してないんですけど、たまにやっぱ Java のコード読んだりとかするときはあるので、なんか最初 Java は本当に苦手だったんですけど、なんかちょっとこう軽量言語触って少しこうプログラムとは何みたいなのが分かったことで、もうちょっと頑張ろうと思えた気はしますね。
じゃあ本当にその今の会社に入ってから、プログラミングの楽しさとか、
あ、でも
そういう。
そうですね。もう、まあ、その最初の会社は本当になんか新人だったので、まあ、結構こう、なんていうんですかね、もう必死みたいな。で、あと、そこは自社で開発してるところで、中で開発してたので、黙々とこう作業するみたいな感じだったんですけど、その次の会社では初めてこうお客さん先に出て、なんかこう常駐するみたいなところをやらせてもらって、なんか結構自分の中ではお客さん先に常駐してる方が、なんかお客さんの声が直接聞けるし、こう、なんか雰囲気とかもわかるし、なんかその方が自分的にはなんかすごい楽しい。まあいろんな会社の人にも会えるし。っていうので確かにそうですね。今の会社入ってからの方が結構この仕事の楽しさみたいなのは分かってきたような気がしますね。
ちょっと学生時代に遡りたいんですけ
あ、は
ど、
いはい。
さっき理系っておっしゃってましたけど、大学の時もそういう
あ、
専
で
攻
も
で
そう
し
ですね。
た？
ちょっとさ、大学は途中でやめちゃったんですけど、大学は、生物がすごい好きで、生命工学科にちょっと通ってたんですけど、そこもあってやめてしまったんですけど、まあなんか、そうですね、最初の1年生の時とかは、こう、基礎というかので、プログラミングの授業とかもあったので、そういうのは、多少は触ってたかなぐらいで。
まあでもそこで生物系に行くっていうことは高校の時も生物の授業と
まあ、
か。
でもそうですね、高校はまあ普通の高校だったんですけど、まあ、生物とか数学とかが好きでしたね、もともと。
じゃあまあなんかその進学するときはこっちかなみたいな。
あ、そうですね、進学するときはなんとなく、まあ、理系の方が自分が好きな教科が多いから、なんとなく理系かなみたいな感じでしたね。自分なんか大学も生命工学科は、女子が3分の1ぐらいだったんですけど、なんか他の工学科とかはほとんど男子だったので、オープンキャンパスとか行くときに、なんか学校までバスが出てるバスに乗ったら、女子が一人もいなくて、私間違えたからな。なんか、乗るバス間違えたかなみたいなので、ちょっと不安になったことはありますね。
それは いやー、でもあるだろうなー。ありますよね。いわゆる学校の授業でいうところの理数系みたいなのが得意だったのっていくつぐらいからだったとか覚えてます？
あ、でも、なんか自分の中ですごい転機だったのは、小学校3年生の時に、なんか1、2年生で算数が大嫌いすぎて、なんか九九が言えなくて、もう、帰りこうみんな九九を一個ずつ先生がパッてこうカードを出したらそれを言って帰るみたいな、答えを言って帰るみたいな、なんか日々があ一時期あった時に、どうしてもなんか8の段と9の段がなかなか言えな
わ
く
か
て、
る
で、なぜか自分の回に限って8の段とか9の段が出るみたいな。でも本当に嫌いだったんですけど、なんか小学校3年生の時の担任の先生が、算数が好きというか、なんか算数の面白さみたいなのを結構なんか教えてくれる先生で、なんか毎日宿題が出てって、最初嫌だったんですけど、なんかその宿題がこう、ただ計算解くとかじゃなくて、ちょっと考えて、なぞなぞじゃないですけど、なんか考えて解くみたいなところで、なんかそれで一緒にこう家に帰ってきて親とかと相談しながら、これこうかなとか解くのがなんか面白くなって、まあ、そこから算数って面白いんだなっていうのからは結構ずっと算数とかなんか理系が好きになりましたね。
じゃあその時の先生に結構感謝の
あ、で
感
も
じ
そ
で
うです す
ね。
ね。その時の先生のおかげでなんか算数は苦手意識が なくなって楽しいってなったので、
うんうん、
あとは高校とか中学もなぜか仲のいい先生というか、この先生面白いなみたいな先生が、まあ、相性とかもあると思うんですけど、なんか理科の先生とか生物の先生とか、なんか比較的こう、うん、自分が好きだなって思う先生が多かったっていうのも、
うんうん、
好きだからちょっと頑張ろうみたいな、
うんうんうんうん、ありますよね。ありましたね。なんか習い事とかってやってました、子供の時。
習い事は小幼稚園から中学1年ぐらいまでバレエを、あの高校のバレエをやってましたね。
おお、素敵。結構続いてますよね。あ、でも
そうですね。中何5歳からだから。
うんうん。
8年ぐらいはやってましたね。
すごいすごい。結構続いている。ピアノとかやってました？
ピアノは1年間だけやってましたね。
うん。
なんかあの小学校の時はバレリーナになりたくて。
うんうんうんうん、
バレエの先生に、さゆりはあのリズム感がないからピアノを習った方がいいって言われてで、まあ、その時はバレリーナに本気でなりたいと小学生ながらに思ってたので、あの親に、うん、先生にそう言われたからピアノ習いたいって言って泣きついて
うんうん、うん、
で、まあ、やりたいならいいわよって習わせてくれたんですけど、1年後ぐらいになんかやっぱり2つ習い事するとお金がかかるからどっちか選びなさいって言われて
うん、うん、
じゃあバレエにしますって言ってピアノはやめちゃったんですけど、
まあピアノ高いからな、お気持ちはよくわかりますなんか ということは子供の時はバレリーナになりたくて
小学生、あ、そうですね、はい
その後何になりたいって覚えてます？
バレリーナの後何だったかな。バレリーナの後、なんかバレリーナの後は特にこういうこの職業みたいなのをなんかそんなに思った記憶があんまないですね、今思い返すと。ただなんとなく普通に大学に行って普通に結婚してみたいなぐらいの多分あれしかなかったので、何かになりたいなみたいなのはそんななかったですね。
うんうんうん、なるほど。ちょっと話変わるんですけど。
あ、はい、大丈夫です。
子供の時に初めてなんか技術っぽいものとかデジタルっぽいものに触れた記憶ってあります？
技術っぽいもの、なんだろう。
ゲーム機とか。
あ、でも、まあ、ゲームは、もともと、友達の家とかでやったりとかはしてたので、もう一番最初に触れたゲーム機は多分スーパーファミコンだと思うんですけど、
うんうんうん、
あとは多分パソコンの、でも中学か小学校かもう記憶が定かではないですけど、あの親が、父親が多分パソコンを買って、
うんうん、
パソコンは触ってた記憶があって、ただあのゲームがしたいだけだからもうずっとマインスイーパーをやってるみたいな、
まあやりますよねそれは。
そうですね、なんでそれぐらいかな。
スーファミは家にはなくて友達ん家にあった感じです？
あ、でもスーファミはなんか途中から家にもありましたね。小学校の時は友達ん家に行ってやらせてもらうことの方が多かったですね。
何やってたとか覚えてます？
あの、大体マリオカートをやってましたねマリオカートとあとなんか五右衛門的な、
うんうん、いやー、友達ん家とか行ったら、まあやるよねみたいな。
そうですよね、大体やりますよね懐かしい
懐かしい。子供の時はまず友達ん家に行く時は ソフトは友達ん家にあったんですかね。
あ、でもそうですね、多分友達ん家にありましたね。
で、家でもやってました？ちょっと後になってから。
スーパーミューの、あ、でもマリオカートは家でもやってた気がしますね、確か。
なんかその後何が来たとか覚えてます？
何やってたかな、マリオカートの後。
ゲーム機は一番遊んでたのはスーファミ。
あ、ただなんか任天堂は比較的マリオカートの後、あ、マリオカート、スーファミの後 64
ですね。
64もやってましたね、確か。
なんだろう、カービィとかかな。
あ、カービィもやって気もする。じゃあ普通になんかマリオアドベンチャー的な、そうです、スーパーマリオ64みたいなのはやってましたね。
あとはスマブラとかはまだ来てない。
スマブラやりましたね。スマブラやりました。
それはお家でやるときはお友達が来てやるみたいな。
あ、そうですね、家でやってたりして、で、あとなんか妹がいるので妹と一緒にやったりとかしてましたね。あ、懐かしい。
いや、うん、何使ってました？
スマブラ何使ってたかな。リンク、あ、でもリンクがうちの妹な気がするな。
ってことはゼルダもやってた？
あ、ゼルダやってました。ゼルダもやってましたね、時のオカリナとか。
そうかも。マザーがあるってこと。マザー、あれ、マザーフーファミだっけ。
何使ってたかな。フォックスかファイコンかどっちかだった気がしますね、うん、自分は。あとコーンとかも使ってた記憶があります。
で、妹はだいたいリンク。
妹は結構リンクだった気がしますね。妹の方がすごい上手くて、ゲーム全般的に、
いいっすね、兄弟でやれるので
。ただなんか兄弟で対戦すると喧嘩になるので、もう絶対にチーム戦にしてましたね。
ああ、そういうことで。NPC もいる状態にしないと喧嘩になっちゃうっていう。
そう、なんかお互いでやりだすと、まあ私が大体負けるし喧嘩になるから。
でもそれはスーファミはだから買ってはくれてたってことですもんね、お父さん。
あ、でもそうですね、なんか父親とか買ってはくれてましたね。あとなんか父親がやってるこうパッ、なんだっけ、麻雀か、麻雀とかゴルフのゲームもあって、でちょっともう題名とかわかんないですけど、やっぱ同じのばっかやってると飽きてくるんで、今と一緒にこう父親のゴルフのやつ試しにやってみたりとか。あと麻雀もやったりしてましたね。前は64からだったかもしれないけど。
そっか、だからお父さんもじゃあ遊んでたってことですね。
あ、だと思いますね。ただなんか自分たちがいる中でやってるのを見たことはなかったんですけど。
へえ、お父さん夜にこっそりやってた
のかな。こっそりやってたのかな。
ね、もしかすると。そういうことかもしれない。へぇー。
麻雀はなんか、こう、なんていうんですかね。あ、これ麻雀64ってやつかもしれない。見た記憶が。
ちなみにお父さんは、パソコンを使うようなお仕事をされてました？
あ、でもそうでもないけど、まあなんか普通に使えては、今いた記憶ですね。なんとなくこう、パソコンとかそういうのはなんか多分好きなのかな。
なんかお家に初めてパソコン来たのいつぐらいだったか覚えてます？
うちに初めて来た時は多分小学生かな。なんか中学校ぐらいの時になんか学校で、パソコンルームみたいなのが途中からできたけど、その時よりは、その時はすでにパソコンを家で触ってた記憶があったので。 校生になる前にはあったような気はしますね。
じゃあ学校より先にお家にはあって。
あ、そうですね、うちにはありましたね。
インターネット来てました？
インターネットは最初来てたのかな。最初は分かんなかったかもしれないな。でもなんか中学生ぐらいの頃はもうなんか ADSL みたいなネット活動があった記憶があります。
なんか繋いでやってた。お父さんはなんか繋いでやってたっていう感じですか？
そうですね、あんまり自分は繋いでなんかやってたかな。なんかそれこそのチャットルームみたいな、なんかそういうのに分からず入ってみておしゃべりしてとかはやってたかもしれないですね。
何のチャットルームだったんだろう。
何だったんだろう。なんかでもそれはもう本当にもうちょっと大きくなってからな気はしますね。中学後半か高校生か。
そっか、じゃあそこまでその時はあんまパソコンめっちゃ触るとかゲームめっちゃ触るっていう感じでもなかった？
あ、そうですね、ゲームもなんか友達とやるのはすごい好きなんですけど、あとそのそれこそそのマインスイーパーとかあのソリティアとかなんか一人で逆にただひたすら黙々やっとやるみたいなのはなんかハマるとずっとやっちゃうんですけど、なんか RPG 的なやつは途中で先に進めなくなったりしてこう断念しちゃうので、なんかあんまり一人でこのゲームずっとやってたいみたいなのはあんまりなかったですね。
パソコンでゲームってやってました？ソリティアとか以外に。
パソコンでやってたのはソリティア以外だとあのなんかタイピングゲームをすごいやってました。
やっぱり入ってるやつをまずはやるっていう感じですね。
そうなんかそのおかげか比較的タイピング早いって言われますね。
あ、ブラインドタッチとかその時にできましたかね？それで覚えたとか。
あ、でも多分その時に覚えましたね、自然と。
やっぱ子供の時にタイピングさせてくるんだな。いやー、私タイピングがちょっとガチャガチャな、めっちゃ自己流なんで、
はい、
あの私タイピングがなんとひらがななんですよ。かなうちなんです。
そうなんですね。でもそれはそれですごい。
そんな人見たことないってよく言われるんですけど。
でもね、文字数は確実に減りますもんね。
ちょっとなんかちゃんと本ポジションとかやっとけよかったなって何度か強制しようとしたけどもうダメでしたね。
もう自然、そうですよね。私もタイピング今さらできない。まあただなんかゲームの中だと結構こう文字を打つのが多かったね。なんか記号とかはちょっと弱いですね。なんか
なん、あ、そのタイピングゲームで、
ね、あ、そうですね、あんまりこう使わないような、まあ、こうやってどうしてもあれどこだっけみたいなのになるので、
そっか、だから結構子供の時は、まあ、部活をザ部活をやるっていうよりは、まあ、お友達と遊んだり。
あ、そうですね、まあ、もう中学入るまでは、それ最初はまあ小学校の時は、まあ、あのバレエをやってた、でなんかまあそこが一番自分的には部活じゃないけど、
一生懸命やってるのはやっぱ一番頑張ってるのはバレエっていう。
あ、そうですね、小学生まではそうでしたね。
なんかこうゲームの遊び方もパソコンとの関わり方も健全な感じがします。
本当ですか？健全だったかな。
なんかドハマりして怒られるみたいな感じではない。
あ、でもそうですね、確かにどハマりして怒られるみたいなのはそんなになかったかもしれないですね。
なるほど。バレエを卒業したのが中学ぐらいですか？
あ、でもそうですね、まあ辞めちゃったのが中学1年生の途中ぐらいだったので。
なんかそのきっかけとかあったりするんですか？
はい、もうその時はなんか今思うとすごいもったいなかったなと思うんですけど、なんか中学入ってこう友達とかとこう遊んだりとか一緒になんか放課後遊ぼうみたいな のが増えて、バレエの練習が毎週、まあ、週2回あって、なんかそれにこう行くのが、こうちょっと今日は遊びたかったな、みたいな。でも練習で帰らなきゃ、みたいなのが、なんかだんだんこう遊びがちょっと優先しがちになってしまって、で、中学入る頃に結構なんかバレリーナの夢は、なんか諦めたわけじゃない、諦めたっていうかなんか、すごい小学校の時本当になりたかったんですけど、小学校5、6年生の時にこうその先生が持ってる他の地域の教室のことを合宿みたいのがあった時に、周りの子たちのなんか熱量みたいなのが、
うん、
他の人を押しのけてでも私はバレリーナになるじゃないけど、なんか絶対ソロで踊ってみせるみたいな、なんかそういうこう私がみたいな人たちがたくさんいて、なんか自分はなんかそんなに踊って楽しいバレリーナになりたいなぐらいのなんかほんわかした感じだったんで、
うん、
バレリーナに本気でなりたい人たちってこういう人たちなんだなみたいな深さというか、だから結構学校のこととかも、うん、なんかこのあとこういう学校に行きたいみたいなのを
うん、
明確に持ってて、なんか自分は全然バレリーナになりたいと言いつつ、なんかそういうの調べたりしてるわけでもないしみたいな。
うんうんうん、
そこでなんか、あ、バレリーナになりたいわけじゃないのかもなっていうのもなんかちょうど思った時期も重なって、なんか学校の友達と遊ぶことを優先してしまった結果、やめちゃった感じですね。
そうなんですね。まあ年頃難しいっすね。
でなんか今思うとすごいやっぱ8年とかずっとやってたから、うん、
ね、
だったと思うので、なんかもったいないなみたいなのは今思うと思いますけどね。
うん、ちょっと踏み込んじゃうんですけど、
はい、
大学を辞めた理由って何かお聞きしてもいいですか？
でも大学もまあなんかいろいろあったんですけど、結構一個はちょうど父親が倒れて入院しちゃったんですけど、
あ、
まあでも奨学金もらってたし別にこう、うん、入院はしたけど、その特にだからといって私は多分通い続けられたんですけど、まあ、結構大学でちゃんと勉強してなくてその時自分のなんか中で。なんか楽しいけど遊んでる方が多いなみたいな、
うん、
であんまり授業も真面目に出てないしみたいなところで、なんかお金がこんだけかかってるのに、なんかその分自分がなんか勉強してないから、それだったらなんかまあ家に少しでもお金入れれた方がいいんじゃないのかなみたいなところで、その時はなんか辞めちゃいましたね。なんか、まあ、親もすごくなんかもったいないって言ってたし、まあね、やっぱお金がかかってたと思うんで自分ももったいないなとは思ったんですけど、
いやなんかさゆりさんこう淡々とされてるけど決断するときはなんか結構大胆な決断をしてますよね。
あ、本当ですか？まあ、でもどうですかね、うん、なんかもうちょっと考えろよみたいな時が結構あったかもしれない
でも結構その、まあ、大学辞めたのもかもしれないし、そのパン屋さんから IT 系に飛び込んだのとかも、まあなんか旗から見てると結構びっくりすると思うんですけどそうなんだみたいな、
そうなったんだみたいな感じですか？
うん、けどなんかご本人の中ではいや別にみたいな、 なんか感じなのかなと思うとなんか面白いなって
。本当ですか？
うん、
そうですね。でも確かにどう、うん、どうなるかな。なんかもうちょっと考えろよって思いつつ、なんだかんだ、まあ、今楽しく生きられてるからよかったのかなみたいな気もしますけどね。
いやーめっちゃいいと思います。ありがとうございます。
あ、いえいえ。
なんかおすすめのエンタメがあったらお伺いしたいなと思ってるんですけど。
おすすめのエンタメだと、まあ、ちょっと普通に漫画とかも読むんですけど、ちょっと2個考えてきたんですけど、1個目はなんか映画で、リアルスティールっていう映画がすごく好きで、
おお、あれかな、ロボットの？
あ、そうですね。
意外なところに
まあ、本当ですか。この話、すごく好きで、いつの時に見て感動したのか忘れちゃったんですけど、好きなくせに。なんか、題名的には全然惹かれなくて、で、別に私ボクシングに興味があるわけでもなく、ロボットに興味があるわけでもなく、だったんですけど、なんか話的にこうすごいその、この主人公の男の子が、まあ、拾ってきたロボットがすごく強いんだけど、なんかこう打たれ強いというか、なんかやられないわけじゃなくて、何度も敵のこう相手のロボットに倒されるんだけど、絶対立ち上がるみたいな、なんかそういうところがあって、その時ちょうど人生なんか悩んでて、ああ、そうだよな、みたいな。別に、転ばないことがすごいんじゃなくて、何度倒されても、なんか立ち上がれることがすごいんだな、みたいなので、すごい励まされて、それはなんかすごい名作ですね。まあ、その親子の愛みたいな、そういうのもあるし、こういう、こう、諦めないじゃないけど、なんかそういうのがすごく、
いやー、
なんか、
ヒュージャックマンのやつです
あ、
よ
そうで
ね。
すね。そう、ヒュージャックマンもかっこいいし、もちろん。なんで、これはなんか、ついちょっと、めげそうな時に見ると、なんか頑張ろうって思えるみたい
いやー、いいですね。なんか自分のタイミングともハマった感じがあったんです
あ、でも
ね。
そうですね。たまたまなんか見たら、すごくこう、その時は心に響いたみたいな感じですね。
素敵です。ありがとうございます。
もう一個は、だいぶ自分の趣味によっちゃうんですけど、私ちょっと声優さんが好きで、
あ、そうだった。
アドリブっていう声優
ほ
さんの即興劇があるんですけど、
ほ
アドリブで、あ、そうですね、アドリブ声優で。なんか毎年、10年ぐらいやってんのかな？私をちゃんと、そのリアルタイムで見出したのは、2019年分からかな。
あ、舞台なんですね、
あ、
お
そうな
芝居。
んですよ。で、なんか毎年、こう、ちょっとずつ、多少は違うんですけど、その変わらない内容としては、もう、アドリブなんで、その、ストーリーが決まってなくて、ちょっとその時々によって、なんか、大まかなストーリーが決まってるけど、とかもあれば、本当に何も決まってないとかもあって、で、基本的には、出演者の人が、まあ、2人出てきて、で、その、なんかアドリブワードって言って、カバンの中に、こう、いろんなワードが入ったカバンを持ってて、それを引いて、そこに書いてある言葉を絶対に使わなきゃいけないみたいな、ルールがあって、その言葉を使いながら、こう物語を進めていくみたいな。
ちなみに、さゆりさん、どなたのファンだかお伺いしていいです
あ、
か？
全然大丈夫です。私今3人いるんですけど、福山潤さんと寺島拓磨さんと、あと
何たくまさん？
寺島拓磨さんと、あと畑中祐さんっていう3名が今三大推しですね。
三大推し。さゆりさんからアドリブのここがおすすめっていうポイント。
なんだろうな。難しいところか。なんて言えばいいんだろうな。なんか、どうしてもこうアドリブなんで、 物語的にこうちょっとんみたいな、なんか、
うん、
辻褄が合わないじゃないですけど、
うんうんうん、
何それみたいな、あそれこそこのアドリブワード、うんうん、引いたアドリブワードが全然こうはまらないみたいな、
うん、
あるんですけど、なんかすごくピタッとはまる時もあって、
へ、
なんかこういう時になんかああすごいみたいなのになるのと、
うんうん、
あとあのまあ全然声優さん好きでなくても、なんか生でやっぱ見ると、まあ、今はちょっとコロナで難しいんですけど、なんか生で見に行くと、その時のこうたまたま聞いたアドリブワードですごい物語がこううまく、あなんかうまくストーリーつながったみたいな
と
か、
うんうん、
なんか奇跡的なつながりができてたりとか、なんかそういう時にこうお客さんもなんか演者の人もこうなんか一体感というか、おおー、うんうん、みたいな、あそこにこれつながったみたいな、でなんかそれが結構面白いですね。
今はリアル公演はちょっとお休み
で、ね、あでもそうですね、今年は全部、あちょっともしかしたらどっかだけはやってたかもしれないけど、あでも全部リモートだったのかな。
あそっかそっか、
今年はもともとはパワーの劇場でやる予定だったと思うんですけど、
うんうん、
途中で無理だってなって、
うんそうですよね、結構、あじゃあもうなんていうか推しが出てるから行くっていうよりは、
あでもそうですね、推しがまあもちろんなんか出てほしいので、できれば推しの回を見に行きたいんですけど、なんか推しが出てなくても結構楽しめたりするし、なんかなんていうんですかね、1ペアを見たいというか、まあ、あの2019年から行き出したんで、まあ、言ってもまだ数回なんですけど、
うんうんうん、
なんかまあなんで自分の推しが出てなくても見には行きたいなとは思うので、なんかあんまり見たことがないとか、なんかお芝居とかそんなにこうなかなかこう行く機会がないというか、
うん、
なんかそういう人がちょっと試しに見てみようかなとか、なんかこの声優さん知ってるからちょっと一回見てみようとか思うと結構面白いと思います。
うんうん、いやでも大変ですよね。超忙しいじゃないですか。
そうなんですよね。なんかまず生のとこからご本人が出演されるところから攻めてって、ちょっとアニメを見れるときはアニメも見るみたいな。
いやー充実してますね。いいですね、ありがとうございます。
いいすいません、長くなってしまって。
いいえ全然。バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方は、ぜひツイッターやウェブサイトまでご意見をお送りください。それではまた次回収録でお会いできたら嬉しいです。さよなら。